説教、荒れ野で叫ぶ者の声、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。マタイによる福音書ずっと読んでいましたけれども、そちらを読み終えました。で、間にですね、主題聖句のに関するところを一緒に読んできました。で、今日からまた新しいシーズンとシリーズが混じっちゃいましたけど、新しいシリーズに入りたいと思いますけれども、今日からですね、福音書の方はルカによる福音書を読んでいこうと思います。まあ、これをメインに一緒に見ていこうかなと思っています。あとは、もう一つ旧約でもどっか考えてみようかなということは思っていますけれども、まずはルカの福音書を主軸に一緒に読んでいこうと思っています。で、ルカの福音書はですね、皆さんもご存知かもしれませんが、1章2章って最初のところはクリスマスでよく読まれるところなんですよね。マリアさんのところにガブリエルがやってきたとか、そういうところがですね、たくさん出てきて、割と12月とかそのシーズンになるとよく読むところなんです。で、私もまあ今までそのメッセージで最近ここ数年でやったところを見ると、どうしてもやっぱりかぶっちゃうなと思ったので、3章から今回はルカの福音書を読み始めたいな、とそういうふうに思ってます。おそらくね、これを読んでいる最中もクリスマスシーズンになると1章2章とか出てくると思いますので、今回はルカの3章から一緒にこの福音書を読んでいこうと思っています。イエス様と集まるということを一番のテーマでやっていますけれども、今日もこの、これからこのルカの福音書でイエス様と出会うということですね。このことを一緒に私たちはしていきたいと思います。さあ、じゃあ早速読んでいきましょう。最初に3章の1節から3節のところ、開いている方はご一緒に読んでみていただきたいと思います。じゃあ1節から3節をご一緒に読んでみます。いきます、せーの。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンティオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビレネの領主、アンナスとカイワホトが大祭司であったとき、神の言葉が荒れ野でザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために、悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。はい、こう書いてあります。まず最初に洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネが活動を開始して、でその後でイエス様が実際的に働きを始めていくんですよね。でその始まりのところで、この1節から3節のところで、まあ、今読んで分かったと思いますけれども、どうですか、皆さんスラスラ読めましたか？カタカナがいっぱい出てくるんですよね。なんかちょっと読みづらいなって思う人もあるかもしれないですし、私は好きでしたけれども、高校生の時とかにですね、世界史をやるのは嫌いだっていう人はちょっと苦手かなってここ読むと思うかもしれません。でも結構重要なことがですね、ここにはギュッて詰まって書いてあるんですね。ちょっと見てみましょう。あと、まず皇帝ティベリウスの治世の第15年だって書いてあります。皇帝って言うんですから、どっかの皇帝ですよね。これはですね、ローマの皇帝なんですね。当時2000年前です。今から2000年前の出来事ですが、当時この辺り一帯は大帝国ローマによって支配をされていたんですね。で、この活動が始まった時期の皇帝はティベリウスという人だったと言います。で、さらにそのローマ帝国からこの辺りシリア、ユダヤの州の総督が送られてきます。まあ、つまりこの辺を実際的に支配する、ローマから送られてくる支配者ですよね。それ総督と呼ばれています。これがポンティオ・ピラトという人ですね。この人はイエス様が十字架にかけられた時も総督をしてたので、私たち的にはちょっと名前としては馴染みがある、なんだったら使徒信条で毎週お会いするあの人ですよね。これはポンティオ・ピラトという人。そしてさらにですね、この地域の特性ですけれども、ちょっと面白いことが書いてあって、総督が今いたんですけれども、支配者がいるんだけど、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン町の領主、リサニアがアビレルの領主だった、そう書いてあります。おや、 なんか支配者がいるのにまた領主がいるのかってちょっとややこしい感じがしますけれども、まあ、あのローマ帝国はあくまで支配者なので細かいところまで、ね、全部その地域把握できるわけないわけですよね。だからもう実効的にはそれ支配しているんだけれども、その実際的な面としてそのあたりで有力な、ね、治めているのが当時から、まあ、ずっといるそのユダヤ人 の、 あの権力者たちだったわけです。でそれがこのヘロデ、フィリポ、リサニアっていう3人だったんですね。でここでヘロデっていう人出てきますけれども、イエス様が生まれた時に めちゃくちゃ子供たちを殺した恐ろしいヘロデがいましたね。あのヘロデとはまた別の人物ですが、子供孫にあたる、まあ、そういう世代がこのヘロデ、小ヘロデの方ですね、大王ヘロデじゃない方のヘロデになります。でこのフィリポもその兄弟だと書いたんですね。リサニアは、まあ兄弟ではないけれども、まあ、あのその他にもいるんですが、まあ、とにかくそのヘロデ大王の息子たちが分割してその地域を治めている、そういう地域が、そういう時代がイエス様が活動していた、そういう時代だったということです。でさらにさらに今度はアンナスとカイアファが大祭司だったって書いてありますね。今度大祭司出てきました。これユダヤ人の大祭司ですね。神殿を、まあ、司る大祭司がいた。で普通ですね、大祭司一人なんですよ。だからなんでアンナスとカイアファって2人いるんだろうって、大祭司なのに2人いたら大変そうだなって思いますね。大統領が2人いるみたいなことになっちゃいますもんね。でこれどういうことかっていうと、アンナスっていう人は前の大祭司なんですけれども、ローマ帝国に気に入られなかったので降ろされちゃった。でこの娘婿だったカイアファっていうのが大祭司になった。まあ、だから実際的にはめちゃくちゃその何ですか、院政じゃないけどその権力を握っていて、でも実際は今カイアファ大祭司だから2人大祭司の名前が書いてあるって、そういうちょっとややこしいね事態になっている。でこれ皆さんどう思いますか？なんか今私が急に世界史の授業をやったように感じませんか？でなんでこんなことが書いてあって、しかもですね、私が今つらつら説明しましたけれども背景が分かるのかというと、それはですね、この聖書の箇所だけじゃなくていろんな資料からこの話が裏付けられるからなんですね。他の資料でも同じことが書いてあったりとか、あるいはこの時代はこの人が領主だったんだなとか総督だったんだなっていうことが分かるからなんです。つまりですね、この説明のことから一つ分かることは何かっていうと、彼らの名前があるということは、この話がおとぎ話とか神話とか物語ではないということですね。2000年前に今の私たちと全く同じように息をして食べ物を食べて寝て起きて、そういう生きていた人たちがいて、その時代に確かに存在している人々がいて、その中の一人と同じように人間として生きたイエス様がおられたということですね。これは物語じゃない、架空の出来事じゃない、そうだったらいいなって話じゃなくて、今の私たちと本当に同じ、手を出してそこにいれば触れられるような、その形で時代、その時代に人々は生きていたし、イエス様も生きていたということなんです。そして私たちは知っている、その生きていたイエス様が、あの神が人となられた方だったんだって、このことを聖書は語っているということですね。私は大学時代に歴史系の勉強をしていました。もうちょっと具体的に言うと考古学の勉強をしていました。で昨日ですね、TCU の支援会っていうのがここであって、菊池先生っていう TCU の先生が来てくださって、その人は考古学に非常に明るい人だったので、ちょっとそういう話も聞いたりしてですね、私もなんか久しぶりに歴史ワクワク感がよみがえるなと思いながら話を聞いてとても楽しかったんですけれども、歴史の学問とかも基本的にそうで、資料が多ければ多いほどだんだんその確実さが増していきますよね。いろんな側面から物事見えるので、でまあ、この2000年の前の時代は、まあ、比較的新しい時代なので資料たくさん残っている。だから、まあ、この聖書の言葉の時代が本当にそのままあったということは明らかに分かるわけですよね。まあ、そういうことを私たちはここから語られていると思います。つまりイエス様は確かに人としてこの地上で生きておられた、そして聖書はこの方こそ主である、そう語っているということです。私たちはこのことを信じているんだ、そのことをもう一度覚えたいと思います。で特にですね、面白いのはこのルカの福音書、ルカは 特にこういう歴史的な背景って詳しく書いている人なんですね。もう圧倒的にそうです。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4人の中で圧倒的にこの歴史的な背景を細かく書いているのがこのルカさんです。でそれは、まあ、一つにはですね、まあ、こう彼がその福音書の記者の中で多分おそらくね、マルコは多分会ってんじゃないかなと思いますけれども、おそらく唯一イエス様に実際は会ってない人だからだと思います。つまりその時代が若干ずれているわけですよね。で使徒言行録のところから出てきますけれども、要はだからおそらくですよ、まあ、ひょっとしたらどっかで会ってるかもしれないけど、まあ、おそらく読み取れるところから考えると直接イエス様と会ってない。でも、まあ、彼はいろんな人たちとの出会いを通してその証を聞き、また彼自身もこれ今の私たちと全く同じです。御言葉に触れ、あるいは御業に触れ、聖霊の働きに触れてイエス様に出会っていったんですよね。だから会ってないけど出会ってるんですね。そしてそのことがどんなにか素晴らしかったから私たちと同じです。ああ素晴らしいって、他の人にも知ってほしい。で友達のテオフィロっていう人がいたんですけれども、この人に知ってもらいたいなって思って書き始めた、調べて書き始めたのがルカの福音書ですね。それ一章の頭のところ見れば分かります。あの敬愛するテオフィロ様って、ちょっと身分が高いんでしょうね、友達だけど。だからこの人に伝えたかった。でその人が喜んだから使徒言行録も書きました。これがルカの福音書と使徒言行録ですよね。同じ作者のルカが書いています。ルカ自身はお医者さんで、そして、まあ、今のお医者さんとちょっと地位っていうかね、見た感じは違いますけれども、まあでもあの知識階級ですよね。そして、親がね異邦人である、また要は異邦人ですね。あの、まあ、そういうちょっと特殊な環境にあったわけです。でも今の私たちと、だからルカは本当に私たちに近い存在ですよね。そういう人物だった。でもやっぱりイエス様に出会ってないけど出会った。だから命を懸けて伝道をしたし、この福音書も書いて友達にも伝えようとしたって、これがこのルカの福音書だということですね。そのルカをも用いて今私たちはこのイエス様に出会えるのだって、まあ不思議なことが私たちの中に起きてるなっていうことを改めて思いますね。2000年前に確かにおられたイエス様、でも今私たちが会えるイエス様、まあ、本当に幸いなことだと思います。さあじゃあ続きを読んでいきましょう。今度はですね3節だけ重複しますが、3から6を一緒に読んでみたいと思います。3節から6節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って罪の許しを得させるために、悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。はい、こう書いてあります。次に注目したいのは、今日の箇所のところで一番、まあ、主にメインに扱われているバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネさんですね。さあこの人一体どういう方でしょうか。まあ、これはねルカの福音書の頭のところを見てみると、イエス様とも深い関わりがあって、6ヶ月先に生まれた人だということは分かってますよね。エリサベト、ね、ザカリアの子供だということも分かっている。 でも、まあ、そういうその単なる人物像じゃなくて、じゃあどういう存在かっていうと、今日の箇所ではその人は荒れ野で叫ぶ者の声だったって、そう言ってますね。バプテスマのヨハネは荒れ野で叫ぶ者の声だったんです。主の道を整え、そしてまっすぐにする役割。その結果どうなりますか。人は皆神の救いを仰ぎ見るって、みんながこれから来るイエス様を見れるように準備する人、それがこのバプテスマのヨハネさんだった。この預言者イザヤ、まあ、旧約聖書の言葉を引用してそのことをここでは語られていますね。イエス様を人々が見ることができるように準備するのがヨハネの役割だったということです。でじゃあそれ具体的には何したかというと、悔い改めのバプテスマを授ける人だったということが書いてあります。でそれはですね、実際的にはどういう意味があるんですか。今読んだところには、4、5、6で書いてありました。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、 だ谷はですか、こうくぼんだところですよね、埋められて上がってくる。山と丘ってこう高いわけですから、これ低くされ、曲がった道、ってなってるわけですけど、これがまっすぐになって、で凸凹道、凸凹もねこうやってアップダウンがあるけれども、それが平らになるということですね。でこれちょっと皆さんイメージしてみてください。イエス様は向こうにいます。でもその前にですね、山があり谷があり道がめちゃくちゃ曲がっていて、で凸凹してるんです。どうですか、見えました？見えないですよね。もう山がある時点で見えないと思いますけれど も, もう谷もあってね、道も曲がってて凸凹してた、これはもうどうしようもないですよね。あの日立中から日立の向こう側を見るようなことですよね。あの日立は、ね、こうアップダウンありますし、なんだったらもう筑波山の向こうちょっと遠すぎるからあれですけれども、まあ、言いたいことはですね、もうアップダウンがあって、で凸凹して曲がってたらそれは見えない。あっちがイエス様あっちすぐそこいるんですけれど も, もう前にいろんなものあるからこれは見えないなって、そういうことです。これをまっすぐにして見えるようにする、それがバプテスマのヨハネがした悔い改めのバプテスマだったんだって、そういうふうに言ってるわけですね。つまりですよ、そのためにこの悔い改めを彼は迫ったわけですから、私たちの前に山あり谷あり凸凹していて曲がりくねっている、それ何ですかって、私たちの罪の問題、多くのいろいろな罪の問題が私たちの前にボコボコボコボコたくさんあって、イエス様が見えない、そこにイエス様がいるのに見えないって、それが起きている。それを取り除くために、まずイエス様が見えるようになるためにこのバプテスマのヨハネは来たんだって、そういうふうに語っているわけですね。それは神の救いであるイエス様です。この方を仰ぎ見ることができるように、そのためにバプテスマのヨハネは悔い改めなさいって、そういうふうに来たんだということです。でここではですね、イエス様が神の救いだ、その方を仰ぎ見るんだ、そういうふうに言ってます。このこととっても大事ですね。さっき最初にまず歴史的にね、確かにいたイエス様ってことをお話しました。でもこの方は誰でしょうかってことが大事ですよね。2000年前に確かにね、ここで私たちと同じように呼吸をして生活をして生きてきていてくださったイエス様がこの地球上にいた。でもそのいたっていうことを信じているということは私たちの信仰ではないんですよね。大体みんな信じてますよ、これ。ほとんど ほぼ多くの人類のですね、9割以上は多分いたかどうかで言ったらいたって信じてるわけですよね。もうそれこそ資料がたくさんありますから、まあいたかいないかで言ったらいたでしょうねってそう思うわけです。でも私たちはいたかいないかみたいなことを信じているか信じてないかじゃなくて、この方が私たちが仰ぎ見ている神の救いだって、この方によって私たちは天国の道が開かれた、許された、救われた、私たちの人生も変わっていく、変えられた、これが私たちが信じているイエス様だということですよね。神の救い、人となった主であるイエス様を私たちは仰ぎ見ましょうって、このことを覚えたいと思います。さあ最後いきましょう、残るところちょっと長いんですけれども、全部読んでみたいと思います。7節から14節を、ちょっと長丁場になりますが、どうぞお付き合いいただける方は一緒に読んでみてください。では7節から14節読んでいきます。せーの。そこでヨハネはバプテスマを授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。徴税人もバプテスマを受けるために来て、先生、私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと言った。兵士も、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、 自分の給料で満足せよと言った。はい、ありがとうございます。こう書いてありました。さあ、バプテスマのヨハネが活動を始めると、たくさんの人たちが、意外にもと言ったらあれですけれども、集まってきたんですね。そして、バプテスマを受けようとした。悔い改めてバプテスマを受けたいって、まあ、そういうふうに思った。で、そこにはですね、いろんなタイプの人たちが描かれているとか記録されてますね。群衆がいた、それから徴税人たちがいた、まあ、この人たちはね、あの筋金入りの罪人と思われている人たちですよね、まあ、つまりあの、規定以上にね、それこそ取り立ててたわけですよね。でちょっと余ったやつは自分の懐に入れてたって、もうめっちゃ悪いやつってみんなから分かってた、そういう人たち。そして兵士たちもいた。これおそらくね、ローマの兵士たちでしょうかね、まあ、そう考えてみると異邦人ですら、ローマの兵士ですら来たということが言われているわけですね。で面白いのは、彼らの中で共通の叫びがあったということですね。共通の声があったということです。それは何かというと、まあ、今読んで皆さん気づいた通りです。私たちはどうすればいいのですか、私たちはどうすればいいのですかって言ったんですよね、彼らは。まあ、ここが注目だなと思います。でこの間までヨハネの14章を私たちは読んでいました。でその中ではですね、言ってみれば世の人々の代弁者のような、そういう声がね、弟子たちから上がってましたよね。トマスとかフィリポとか、あるいはイスカリオテじゃない方のユダとか、彼らがですね、分かりませんとかね、いろんなことを言ってくれるんですよね。イエス様に私たちの代わりに突っ込んでくれる、まあ、そういうところがありました。で今日のこの箇所のところでは、これもやっぱり私たちの時代の声だなって思うんですよね。私たちはどうしたらいいですかって、私たちはどうしたらいいんでしょうかって、これは私たちの言葉でもあるのかなって思うんですね。でそもそも私はこの箇所を読んで、あのとってもまず心に響いたというか、 ある意味驚いたし、ドキッとしたことは何かというと、まあそもそもだけど、バプテスマのヨハネは悔い改めのバプテスマを述べ伝えたってことですよね。あなたたちは悔い改めなさいって言ったってことです。しかもここではさらに集まってきた人たちに対して、マムシの子らよって言ったんですよね。お前ら悪人どもって言っているような感じじゃないですか。すごいですよね。なかなか勇気がいることだと思います。なんかドキッとさせられますね。私も牧師の働きをしていると、悔い改めを迫るってなかなか大変なことで、あの悔い改めなさいっていうのって結構ドキドキするようなことですよね。でもバプテスマのヨハネはそれを言った。でもっと驚きだったことは、私にとってもっとなんかこうドキッとさせられたことは何かっていうと、そこに多くの人が来たってことです。悔い改めろって言われて、多くの人がそこに集まってきたってことが、またすごいことだなって、そういうふうに思ったんです。悔い改めろなんて言ったらね、ちょっとなんか耳は なんか嫌な気持ちになるかもしれないから、言わない方がいいかなっていうふうに思うかもしれない。でもヨハネは言った。そして悔い改めろなんて言われたら嫌な気持ちがしてね、そんな人の話は聞きたくないよってなるかな、みんなって思うかもしれないけど、やっぱりみんな思った、来た、あその声に応答してね、悔い改めろって言われて、あ悔い改めなきゃって、多くの人が来たって、これなんかものすごく今ね、本当に私たちに語られていることなんじゃないかなって、この時代に同じように語られていることじゃないかなと思ったんです。多くの人たちがこのままじゃいけないって思っている、何かが間違っているって、私たちはずれているって、私たちは変だって、おかしいって、何か狂ってきているって、そう感じている。だからローマ兵までがやってきたわけですよね。何かがおかしいんだって、やっぱりどうにかしなければおかしいんだって思っているわけですよね。そして彼らは共通して一様に、私たちはどうしたらいいですかって聞きに来たわけですよね。まあ なんかね、ああそうなんだなってドキッとさせられるような、まあ、そういうところだと思います。さあそしてそれに対してのバプテスマのヨハネの叫びへの答えは何か、まあ、今日の御言葉の答えは何かっていうと、悔い改めにふさわしい実を結べって、そう言われたことですね。悔い改めにふさわしい実を結びなさいと、そういうふうに言っています。さらに面白いのは、今日の箇所ではバプテスマのヨハネはですね、非常に具体的に言いますね。 こうしなさいって言って、例えば群衆は持っているものを分かち合いなさいって、そして、徴税人には規定以上に取り立てんな、もうそのズルはやめろって言うわけですよね。そして兵士たちに対しては、騙し取ったりしないで自分の給料で満足しなさいって、もう恐喝するのはやめろと、ゆすったりね、騙したりして、そうじゃなくてちゃんと受け取っているもので満足しろって、そういうふうに、まあ、ある意味当たり前っちゃ当たり前のことを、まあ、ズバッと彼は言ったということですね。まあ、具体的なことを彼らに言います。で、まあ、ちょっとねここで私たちが誤解しないように、確認しておくべきことは、私たちの救いは、アクションによるんではありませんよ。何かいいことをしたから私たちは救われるのではありません。イエス様の十字架によって私たちは許されて救われるんです。もうこのことは変わることがありませんね。私たちが何かそのみんなに物を分かち合ったから、規定以上のものを取り立てなかったから、あるいは給料で満足しているから救われるのではない、こういうわけではないです。そのアクションによって救われるというわけではないんですよね。でもじゃあなぜヨハネはこう言ったんでしょうか。わざわざこうしなさいって具体的なことを言ったんでしょうか。それはやっぱり実行に移すっていうことの大切さですよね。本当にやりなさいっていうことを、その生活を変えなさいって、生き方を変えなさいっていうことをヨハネは言ったし、今日この御言葉は語りかけているんだと思うんですね。つまり本気を求めているってことです。あなたの本気を出しなさいって、あなたの本気を見せなさいって、口だけじゃなくて思うだけじゃなくてやってごらんなさいって、そういうふうに言われたということだと思うんですね。心の話ではないんだって、そうじゃなくて生き方の話なんだって、まあ、そういうことを語っていると思うんです。で、私たちはですね、もう日本全体的にもそうですけど、その文化的な背景の中で宗教っていう言葉を使いますね。まずね、宗教は心のものだと思っていますね。でも私たちの信仰はそうじゃなくて、イエス様が語っているのはそういうことじゃないっていうことですよね。そうじゃなくて、もっと現実的なことですよね。生きている主がおられて、生きているイエス様がおられて、生きていて今も生きているイエス様がおられて、この方と一緒に生きるということが私たちの信仰なのだから、心の問題だけではなくて私たちの生き方の問題なのだって、まあ、そのことを今日は語られていると思うんです。さあ、そして最後にですね、そのことを合わせて一箇所開いて読みたいところがあります。ローマの信徒への手紙の12章の1節2節というところを最後ご一緒に読んでみて終わりたいと思うんですね。ページで言いますと291ページです。新共同訳聖書だと新約の291ページで、ローマの信徒への手紙の12章の1節2節というところ一緒に見てみたいと思います。ありました、ではローマの信徒への手紙の12章の1節2節をご一緒に読んでみたいと思います。ではいきます。せーの。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。はい、こういうふうに言われています。ここで進められていることは何でしょうか。今日御言葉で進められていることは共通していると思います。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさいと言っています。これこそ本当の礼拝だって。今知っている私たちの礼拝も本当の礼拝ですけれども、でもさらにそれに付け加えて、これこそ本当の礼拝だ、なすべき礼拝だって言っているのは、あなたの体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさいということなんですね。でこれはですね、別にその今時っていうのおかしいけど、今時祭壇を築いてよいしょってこう寝そべってみたいな、そういう恐ろしい話をしているんじゃなくて、そうじゃないですよね。私たちの体を捧げるっていうのは、私たちの人生だったり生き方であったりとか、私たちのこの地にある存在そのものを、現実のそのあなた自身を神様に捧げなさいということを言ってるわけですね。で、心じゃないんですよ、ここで言ってるのは。あなたの心を捧げなさいって言ってるんじゃないんですね。 である意味心を捧げるのは簡単なんですよ。信じますっていうのは簡単ですから、イエス様愛しますっていうのは簡単ですから、私はあなたに従いますっていうのは簡単ですから、でもやることが難しいんですよね。心をっていうのは、言うのはもういくらでもできる、もう今日 今この瞬間から主よあなたを褒めたたえますって、私はあなたに従います、おハレルヤ愛しますってなんぼでも言えるけれども、でもあなたの体を捧げることを主は求めておられるってことですね。そう思ったことを本当に実行するってことですよね。その愛する生き方を、従う生き方を、主体求めている生き方を、ああ本当に主よあなたは素晴らしいって思っている生き方をするということですよね。そのことを今日は語られているんだと思います。自分の体を捧げなさいねって、それはもう言い訳ができないことですね。体ってもう人生にくっついちゃってるから、私たちが生きていくその全ての時間にくっついてきちゃってるわけですね。だからそれをあなたは捧げなさいと、そういうふうに言われている。具体的には何ですか？あなた方はこの世に習ってはいけませんって、他の誰が何と言おうとも、他のみんながどういうことをしていようとも、それがあなたの基準じゃないって、むしろ心を新たにして自分を変えていただきなさいって、これは私たちが積極的にすることですよね。私は変えようって、変わろうって、私の心変えようって、今から生き方も変えようって、そういうふうに決心して、そして変えていただきだから変えてくださいって、そう決心して変えてくださいっていうことですよね。そして何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。主よ、さあじゃあ変えますって、何をしたらいいですかって、私たちはどうしたらいいですかって、私たちはどうしたらいいですかって、まさにさっきのね彼らの言葉ですよね。私たちがそれを求めるならば、神様は日々日々御言葉を通して祈りの中で皆さんに語りかけてくると思いますよ。こうしなさいって、こうしなさいって言うことは多分向こういっぱいあると思います。私たちの方で聞く気があれば言うことはいっぱいあると思います。だからこうしなさい、ああしなさいって、その時に私たちがそれを本当に、ああこれ神様の御心なんだなって答える時に、本当に素晴らしいことが起こってくると思いますね。ぜひこのことを思っていただきたいと思います。内面のこととして私たちは終えるのではなくて、天国に地続きでつながっているその生き方をこの地上で始めていくということですね。そこにはもうバツンとした大絶があるわけじゃないですよ。もう この地上をね、この地上はこの地上のやり方でやりましょうって、で終わったら天国行きましょうっていうんじゃなくて、もう始まってる、私たちの中では天の国と同じ生活が本当はもう始まってるんだって、そういうふうに思って、そういう生き方をしていきたいというふうに思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日語られていること、私たちはどうしたらいいですかって、本当に私たちの言葉でもあると思います。時代の言葉でもあると思います。変わらなければって、何か変わらなければって思っているかもしれない、その時に適当にではなくて、本当に主よ私たちはどうすればいいですかって聞いて、それに具体的に答えていけたらいいと思います。他にもどうぞ自由にしばらくそれぞれ思い静まって祈る時間を持ちたいと思います。ではしばらく祈りましょう。なります。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。私たちはどうすればよいのでしょうかと本当に思うところがあります。しかしあなたはもうすでに語りかけてくださっていて、そして、こうしなさいとはっきりと言ってくださる方であることを改めて覚えます。どうぞ、私たちは変わりたいと願います。 どうぞこれに答えてくださって、私たちを変えてください。またあなたの何を喜ばれるのか、あなたの思いやあなたの喜ばれること、願っていること、御心を知るものとならせてください。そのことを本気だということ、あなたに本当に分かってもらえるような、そういう歩みをまたできるように私たちを作り変えてください。お一人お一人の心の祈りに合わせます。今週もイエス様と共に歩むものとしてください。感謝し賛美し委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。